お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は循環器、腎臓、神経内科の楠瀬健也先生にお越しいただいて、医療×生成 AI の今と未来という題でお話を伺いたいと思います。楠瀬先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はいつもは、ね、病気のお話ということで医療のお話をしていただいてるんですが、今日はですねちょっと変わってまして、
はい、
医療現場における生成 AI の活用ということでね、お話をいただきたいと思います。まずちょっと生成 AI の、まあ、ある程度のお話をしていただきたいなと思いますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私ですね、琉球大学循環器腎臓神経内科の楠瀬と言いまして、
はい、
普段はですね、うん、主に循環器の、まあ、診療をしていまして、はい、まあ、内科です、
はい。
で、まあ、内科医の仕事をしてますと、やはりこの日常の業務ですね、
うん、
まあ、日常の業務の中で、まあ、たくさんこの文書であったり、はい、まあ、書類を作ったりとか、
うん、
まあ、結構その書き物仕事っていうのが多いんですね、はいはい。まあ、そういった中、この生成 AI っていうのが、うん、まあ、2023年ぐらいからですかね、
はい、
登場してきて、うん、まあ、非常にこう使えるようになってきたので、
うんうん、
まあ、そこの、生成 AI という技術をですね、
はい、
どのように、まあ、この医療現場で役に立てていくかっていうところを、まあ、考えながら、
はい、
まあ、いろんな研究も含めてですね、
うん、
ちょっと私個人的に進めておりまして、
はい、
まあ、それで、まあ、そういったところがですね、まあ、少し詳しいというところもあり、
うん、
まあ、せっかくですので皆さんにご紹介したいかなと思って、
う
ん、まあ、今日は来させていただきました。
はい、ありがとうございます。
で、そうですね、まず生成 AI っていう、うん、まあ、言葉なんですけど、
はい、
まあ、生成 AI ですね、この多分視聴者の皆様の中でもですね、もう結構多くの方、まあ、使われたことあるっていう人もいるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
まあ、例えばですね、まあ、有名なチャット GPT とか、
うんうん、
まあ、よくニュースとかでも聞くと思うんですけど、
はい、
まあ、あれですね、あれが生成 AI というものになります、
は
い。
あ、なるほど。
生成 AI 何かというと、うん、まあ、従来ですね、この AI っていうのは、まあ、いろんなデータを、
はい、
まあ、分析して、
うん、
何かそのルールであるとか傾向であるとかと、まあ、そういうものを出してきたりとか、
はい、
まあ、そういうものがまあ AI であったわけです、
うん。
で、他にもですね、例えば囲碁とか将棋ですね、
あ、
囲碁将棋で、
はい、
プロの人に勝つみたいな、
うん、ありますね、
ありますよね。ああいうのがまあ AI であったんですが、うん、まあ、ここからですね、この2年か3年前ぐらいにですね、
はい、
こうぐっと進化したのが、まあ、この生成 AI というものが登場したんですね、
はい。
で、これ何かというと、多くのデータやですね、まあ、データです、多くのデータから、学んでですね、その AI が新たなものを作り出すと、
うんうん、
これが生成なんですね。
あ、作るという意味なんですね、
うん、作るという意味なんですね。今までは、作るんではなくて、うん、その傾向とかを分析する、
まあ、
結果、ま
あ、
すなわち、
はい、
まあ、先ほど言った、ね、囲碁将棋強いっていうのも、
うん、
まあ、こういうふうな手を打てば、うん、勝てますよというような感じで、
はい、
まあ、要するにそういうふうなデータからですね、その傾向、一番勝てる手筋というか、
はい、
そういうものを見つけてくるっていうのが、まあ、AI だったわけですけど、
はい、
まあ、ないものを作るというのが、まあ、この生成 AI と非常に今までと違う。で、これはもう2年前ぐらいからですから、本当にここ最近出てきた、まあ、技術になるわけです。
作り出す、まあ、作り出すのですごいです、すごいですね、うん、しか言えないんですけれども、でもそれって作り出すどんな風にって感じなんですけど。
そうですね、元データっていうものを、
はい、
まあ、たくさん学習することによってですね、まあ、そのデータに基づいて、
はい、
出力をですね、まあ、作るというものになります。で、生成 AI は特に何がすごいかというと、
はい、
まあ、一番大きく変わったのはですね、うん、この学習するデータの 量、これがですね、はい、ものすごく多くなったんですね。で、ものすごく多くなると、今までですね、まあ、できなかったような、うん、ことができるようになったと、
うん。
まあ、それどういうことかというとですね、従来はですね、この言葉、例えば文章を作るという、
はい、
まあ、もちろん昔からこの文章を作る AI っていうのはあったんですけど、
うんうん、
まあ、その精度というのがですね、まあ、スケールが、そのいわゆるデータが大きくなればなるほど精度が上がるというですね、
はい、
まあ、ことが分かっ って、まあ、そういうことになるとですね、もう今までの、データの量からですね、もう数十倍数百倍のデータを使うとものすごい精度の高い、
はい、
まあ、そういった生成ができるようになったということですね。まあ、すなわち文章であったら人が書いたような、うん、まあ、文章をもう作ってくれますし、
はい、
あの例えば画像ですね、
うん、
画像あのなんとか風のイラストを作ってみたいなね、
あ、はい、
まあ、ちょっと今流行ってるところもあるかなと思うんですけど、
はい、
何々風イラストにしてみたいなのもですね、うんうんうん、本当にこう短時間で、まあ、できるようになってきたっていうところ
ですから、
まあ、本当に今までですね、あの我々が苦労してまとめていたり作ってきたものっていうのがかなりの程度ですね、まあ、生成 AI がサポートしてくれる、
うん、
まあ、そういった技術になります。まあ、この生成 AI の流行っていうのが、まあ、一般的にはいわゆるあの AI の、うん、まあ、民主化というような感じで言われて、まあ、結局選ばれた人だけしか使えなかったこの AI という技術が本当に誰でも、
うん、
まあ、使えるように、まあ、本当みんなの手元に、降りてきたっていうところでは非常に画期的かなと思ってます。
はい、じゃあ先生、あのこれそういうことを医療現場ではどういうふうに活用してるんですか？
ありがとうございます。まずですね、この生成 AI が登場したのが、はい、まあ、2年ぐらい前なんですが、うん、その当時ですね、はい、やっぱりこうすごく文章生成の性能がいいということで、
はい、
まあ、何か質問したら結構いい回答が、まあ、返ってくるというか、
はい、
まあ、そういうところを結構衝撃をみんな受けて、
うん、
まあ、実際それをちょっとまず医療の問題であったり、うん、そういった症例 の、まあ、あの考え方であったりっていうのが、はい、まあ、どこまでこの汎用 AI といいますか、
うん、
まあ、結局医療専用に作られてないのに医療の問題にある程度答える可能性があるので、
はい、
まあ、それを調べたという研究がですね、はい、まあ、結構出ました。2023年から2024年にかけてですね、まあ、非常に多く世界中で行われましたし、まあ、私個人も実は一つ論文を、まあ、書いたりとかもしているんですが、まあ、今日はちょっとそれを少しご紹介しようかなと思ってます、
はい、ぜひお願いします。
で、一つまずある初期の頃に出たのがですね、まあ、患者様の、病状とか、
はい、
まあ、そういったところの説明ですね、
ま
あ、説明の文章を、はい、まあ、この生成 AI に作らせてみようと、まあ、例えばですね、私コレステロールが高いって言われたんだけど、まあ、どうしたらいいですかというような、まあ、患者さんからよく聞くですね、うんうんうん、この質問というものを、はい、まあ、あのチャット GPT に投げてみて、まあ、実際どれぐらいの精度で答えるかというところをやったところ、はい、8割以上ですね、きれいに答えたということで、まあ、それが、まあ、残り2割、じゃあどれぐらい間違えたかっていうのを分析したところ、う
ん、はい、
まあ、これ非常に専門的なですね、うん、まあ、知識を要するような、まあ、そういった問題に関してはあの少し難しいということだったんですね、
はい、
ですから、まあ、それを結構ジェネラルと言いますか、一般的な質問に関してはかなりの精度で、まあ、答えるということがまずそこで証明されました、
はい、
でその後、まあ、いくつも研究が行われてですね、まあ、私がやった研究というのが、うん、日本のですね、いわゆる血圧のガイドラインというのが、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、その血圧のガイドラインに書いているですね、うん、Q&A と言いますか、
はい、
書いていて、
うん、
まあ、その質問をそのままですね、そのいわゆる生成 AI に投げたら、ちゃんとですねそのガイドラインに書いているような回答が、
はい、
これ得られるかというのを見たところ、
はい、
これもですね、8割以上、
ま
あ、正解だったわけですね、
うん、
ただやはり間違えたところを見ると、特にですねやはり日本の、その独自のですね、
はい、
まあ、日本人に合ったような治療法であるとか、まあ、そういったところは結構ズレがあったので、
うん、
まあ、そういう意味ではあのこれは今後の課題ではあるんですけど、
はい、
生成 AI というもの自体がやはり海外のもののデータをベースにしているので、うん、やはりこの元データにこの日本の、まあ、文化であったり、はい、知識というのがまあ乏しいというのがやはり現状ですね、うん、まあ、多くの生成 AI が、
はい、
でそのやはり日本初の、
はい、
まあ、日本に適したようなですね、うん、まあ、生成 AI というのは今後、まあ、現在もあのこの日本のいわゆるそういったグループがですね、
はい、
まあ、開発している、最近確かニュースであの楽天が、
はい、
あの AI を作るということ で、でそれに政府が支援するみたいな、
あ、そうい
う話もあの生成 AI ですけどね、
はい、
あって、あのやはり日本初のもので、まあ、企業もひっくる、うんうん、あのなんていうか巻き込んでというような、
はい、
あの最初確かあの国がやあの主導してやってたと思うんですけど、あの、まあ、そこに今やはり楽天とかそういったやはり日本の企業がですね、はい、
うん、
まあ、入ってくるというのは、まあ、これは一つのですね望ましい方向かなと個人的には思ってます、
うん、なるほど、そうですよね、その土地で暮らす人たちの実態を知らないとやっぱり、
ね、そうですね、
回答とか
ちょっとずれてしまうことが、まあ、あるかなと思います。
はい、
で、まあ、そこが終わるとですね、うん、あの今度はじゃあどうやって まあ、臨床で使っていこうかと、はい、まあ、臨床といいますか、あのいわゆる病院でですね、使っていこうかというところで、まあ、最初ですねお話ししたこういった医療問題を解決するみたいなのはですね、うん、まあ、やはりあの最初この医者がですね、うん、まあ、どれぐらい賢くなったんだろうということを試すような感じで使っていたところがあるんですね、ですから、まあ、それがそのままですね医療現場に使えるかという話になると、うん、ここはですねやはりちょっと責任問題というか、
はい、
やはりあの 100% でないツールというのはこれ間違いないので、うん、
はい、
まあ、そういったものをそのままですね例えば診察の方にですね、うん、もう使うというのは、まあ、これ実はですねあのほぼ全ての生成 AI でですね禁止されてまして、その出力したものをですね、はい、そのまま、医療に使ってはいけないというふうに、大体の生成 AI は注意書きがあります、
はい、
ですので、まあ、これ主張している方もですね、うん、簡単に使えるので、うん、まあちょっと質問自分のこの体調とかをですね、うんうん、
はいはい、
質問したくなることはあると思うんですけど、
そうですね、
はい、基本的にはですねあの推奨されていないというかガイドラインで実は推奨されていないので、
うん、
まあ使うのを禁止するものではないんですが、
うん、はい、
まあ、使ったものを信用はどこまでしていいかというところはかなり疑問なので、
うん、
まあ、そこは気をつけた方がいいです。で、なぜこんなことを言うかというとですね、
はい、
やはりこの生成 AI を使ってその出力を信じてしまったがゆえにですね、うん、何か悪いことが起きたときに、まあ、誰も責任を取ってくれないようなガイドラインになってます、
は
い、まあ、すなわち生成 AI の方はもう使ってダメと書いているので、
うんうん、
まあ、それ使って信用して何か悪いことが起きても、まあ、誰も責任取ってくれないんですね、
うん、
ですから非常にそういう意味ではですね危険なツールなので、
はい、
まあ、そこの使用というのは少し控えた方がいいんじゃないかなというところがあります。こうなってくるとですね、まあ、どこで使ったらいいのかという、うん、結局医療現場の話になったんですね、
はい、
で現在、まあ、もう本当この瞬間ということですけど現在医療機関でですね使われている生成 AI で、まあ、一番広く、まあ、使われ始めたものっていうのが、はい、まあ、文章の、サマライズ機能、
サマライズ機能、い
わゆる、文章をですね要約してうまくまとめてくれる機能っていうのは、
はい、
多くのですね電子カルテ、
うん、
の機械の機種にですね、
はい、
まあ、入りつつあるところです。
それはとても得意とする分野ですよね。
そうですね、はい、
ね、
ですので、まあ、これじゃあそんなものなんで必要なのかというね、まあ、皆さん疑問があると思うんですけど、
はい、
これ実はですね、まあ、最初冒頭にも少し話しましたが医師のですね、まあ、仕事の、はい、ですね、うん、まあ、本当結構多い部分をこの文書作成っていうのは、
はあ、
まあ、占めているんですね、
はい、
まあ、例えばですね皆さんどうですかね、よくこのインターネットとかで、
はい、
まあ、こんな病院に行ってこういう対応されたみたいな、うん、ちょっとその評価が下がる一つの、
はい、
コメントとしてなんか病院に行くと先生はこっちを全然見ずに、
うん、
まあ、電子カルテの画面をずっと見ていて見てもらってないみたいにね、
はい、
まあ、ああいう書き込み見るんですけど、
ね、
まあ、実際ですね、
はい、
もちろん患者さん診察はするんですが、
はい、
まあ、電子カルテに記録っていうのはですねやっぱしないといけないんですね。
で
それを、まあ、基本的に、まあ、書く人は誰でもいいんですけど、もちろんそれはだから AI に書いてもらってももちろんいいんですが、内容の責任っていうのはやはり医師が、うんうん、追わないといけないので、
はい、
まあ、現時点では全部手打ちをして、うん、まあ、それをまあ保存するというのはまあ医師の仕事なんですね、
うん、
ですからこういった時間というのはやはり非常に時間がかかる、
はい、
うん、というところもありまして、まあ、そこに結構時間取られていると、
うん、
診療の中で時間取られているということと、まあ、外来だけじゃなくてですね、
はい、
手術であるとか、
うん、
まあ、入院しての我々の処置、
はい、
まあ、たくさんいろんな診療科であるんですが、
はい、
まあ、特に手術というかですね、手術我々手術するときにですね、手術しっぱなしではもちろんなくて、
うん、
まあ、した後にですね、まあ、その人その患者さんのために個々にですねいわゆる手術の、記録、
はい、
まあ、オペレコっていうんですけど、
はいはい、
オペレーションレコードですね、
うん、
手術記録を書いているんですね、
はい、
で結構文書でですね、まあ、本当に A4 でどんなに短くても 2,3 枚というものが結構細かく書くので、
そうですよね、
でもちろん書き慣れてくると早いんですが、
はい、
それでもやはり患者さん個々にですね、うん、まあ、しっかり合わせて書いているというところもあって、まあ、そういうのを作成したりであるとか、
うん、
まあ、果ては、まあ、保険の申請ですね、
はい、
いわゆる日本は皆保険制度ですので、
うん、
まあ、全ての患者さんが、まあ、日本の、まあ、いわゆる国からのですね支援を受けているわけで、
うん、
まあ、国からの支援ということで、まあ、非常にこうきちっとしたですね、
はい、
まあ、保険請求の文書がいるわけですが、
あ、
まあ、それも やはりあの最終的な作成の責任というのは医師にありますので、うん、まあ、そういったところもしないといけないと、
はい、
まあ、ですから今までですね、やはり患者さんだけをまあ見て、うん、それを、だけでですね、まあ、あの進んでいたっていうところが、もう今やですね、そういったシステム化も進んでですね、はい、なかなかそういうところに時間取られてしまうというのが本当にあるんですね、うん、だそこに、まあ、生成 AI というものが、
はい、
まあ、サポートできないかっていうところで、まあ、今ですね、非常にこう、うん、そのあたりの技術というのは進んできて、
はい、
あのおります。
いやでもあの先生の話を聞きながらテレビのドラマ、医療ドラマとかっていうのを思い出しながら聞いてたんですけど、うん、はい、確かにあの向かい合ってる時間より、ね、事務所にいて何かを書いてるとか
はいはい、はい、
検索してるとか調べ物してるとかっていう場面も多いなと思いました。確かにそういうものなんですね。
そうなんですよね。
大変だこれは。
いえいえ、まあ、それは本当にそういうもんだなと思ってやっていたんですが、うん、まあ、それで、まあ、限界というのがですね、はい、やっぱどうしても、まあ、来ています、うん、まあ、それ一つはですね、あの昨年から働き方改革、う
ん、あ、はい、
あのこれは多分ですね、もう医療従事者だけじゃなくて、うん、もう全職種ですね、
そうですね、うん、
本当にあの本当にあらゆる職種、まあ、最近話題なのはやはりあの運送業であるとかありますよね。
ありますね。
あのあたりであの置き配どうするかみたいな
本当ですね
っていうのかはもう全てやっぱそのあたり、はい、まあ、これはやっぱりルール必要だというのはこれは間違いなくて、うん、やはり過労死であるとか、
うん
うん、時間外労働というのはですね、やっぱ人が健康に生きるためにはね、ある程度のその規制というのはこれはもう必要だからので、はい、まあ、このルール自体はいいんですけど、うん、まあ、ルールをまあ多少このなんていうんですかね、まあ、あの超えてやっぱ働いていたっていうところがどの職種にもあって、はい、うん、まあそれこそだから結局置き配みたいな話もですね、
うん、
まあ、それは結局その労働規制であるとか働き手の不足などで、まあ、せざるを得ないから、まあ、そういう話になってきているのであって、ただですね、医療の世界ではこれ難しいんですね。これ何が難しいかというと、やはり患者さんのですね、そのいわゆるアウトカムっていうんですが、まあ、要するにあの健康で、まあ、長く、まあ、病気が治って元気に暮らすという、まあ、目的がこう決まっているので、
はい、
そこのレベルを落とすっていうことがまずできないんですね、医療は。
あ、そうですね、
はい、まあ、あのこういったなんですけど、
はい、
それは荷物手渡しで渡した方が丁寧じゃないですか、
まあ、そうですね、
でもまあ別に届けばいいと、まあ、それはそうなので、うん、まあ、安全に届けれるんであればということで、おそらくそういう議論進んでると思うんですね、
うん、
ですから、まあ、医療のアウトカムが変わらなければいいんですけど、まあ、その医療行為自体のそういったところっていうのはなかなかこう省略したりとか、はい、まあ、もちろん手を抜くことはないんですけど、
はいはい、
まあ、そういうことっていうのをするっていうのはやはりあのできないっていうのがあるので、
はい、
まあ、それ以外の部分ですね、うん、ですから直接患者さんのそういった、まあ、元気にこうハッピーに暮らせるというところ以外のところっていうのの、まあ、時間を、うん、まあ、うまく短縮するような技術、
はい、
まあ、これがすごくここやはり1年2年で求められてきて、
はい、
まあ、たまたまですけど生成 AI が登場し、
うん、
まあ、これも一緒にやるしかないですよねっていう感じで、
うん、
まあ、医療現場のそういった医師やそういった医療従事者も含めた人たちが、やらなくても自動で出るんだったらいけるというような仕事に関しては、うん、まあ、どんどん導入していく、
はい、
そういう時代に今来てる、まあ、本当ここ 1,2 年で来てて、おそらく5年後には、
うん、
5年前こんなこと言ってたねみたいな話に
これが普通になってるってことなんですね。
いやいや、なるんじゃないかなっていうところで、まあ、やってるところですね。
すごい進歩が去年とか一昨年ぐらいの話からダダダダッと今入れてて、今琉球大学の方もそれを入れようということなんですよね。
あ、そうですね、うん、あの現在ですね、電子カルテベンダーと方とですね、
はい、
今あの調整をしていまして、
はい、
まあ、琉球大学病院の中でもですね、うん、あの電子カルテの中で生成 AI の一部ですが、
うん、
文章を要約するような、
はい、
まあ、こういう機能をついたものがですね、うん、まあ、動き出す予定です、
はい、
これ収録がまあ7月なんですが、
はい、
まあ、放送の頃にはですね、
はい、
まあ、おそらく医療 の, その AI がですね、うん、
はい、
その電子カルテ内でまあ、動いているかなと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
先生方も少し軽くなっていくのかとかっていうのはちょっと楽しみなところありますね。
そうですね、これは本当にしっかりと効果が出るっていうところも、うん、まあ、検証するっていうことは、うん、まあ、実は予定していて、まあ、琉球大学とそのいわゆる電子カルテベンダーとのですね、まあ、共同研究のような形で、
あー、
まあ、データを取って、まあ、進めるというふうに今企画しているところです、
うん、これがね進んでいくと本当にいいんですけれども、これってまあ、先生もちょっとお話の中で、まあ、全部信じちゃいけないよとかっておっしゃってましたけれども、そういうまた使い方っていうのはちゃんと皆さん知っておかないといけない っていうところはありますよね。
そうですね、どうしてもすごく便利なので、うん、なんかそういった危険性みたいなものをやっぱり別に理解しなくても使えちゃうっていうところはあるじゃないですか、
はい、
で例えばそういった電子カルテであったり医療の中の現場に実際こう、まあ、認められて入ってくるものに関してはですね、うん、まあ、ある程度その、まあ、安全というかいうようなものを担保されてきますので、はい、まあ、そこはまだいいんですが、まあ、やっぱり我々気にしないといけないのは、うん、他のそのいわゆる日常的な、
はい、
まあ、生成 AI を使うときに、まあ、やはり少し気をつけた方が、まあ、いいかなというのが あります、
はい、
まあ、一つ生成 AI で一番ですね危険というかですね気をつけないといけないのがハルシネーションという、まあ、英語があるんですね、はい、ハルシネーション日本語で言うとですね、まあ、幻惑とかね幻覚とか、まあ、そういう幻っていう言葉を使うような、はい、ものになるんですが、これは何かというと、ですね、生成 AI ですね、データ大量のデータから、うん、最もらしいですね言葉を最もですね、うん、そのいわゆる入力に関し対して、一番それらしいだろうというものをつなぎ合わせて、うん、まあ、文章というのを、まあ、バーッとこう作ってくるわけですね。でつなぎ合わせて作るので、まあ、前後の文脈などもある程度加味をして作るんですが、元データにないものも作るんですね、うん、生成 AI なので、うん、ですので元データになくて正しいものだったらいいんですけど、
はい、
結構ですねその時々、元データにないけど、それらしく本当のようにですね嘘を書き始めるということも実はあってですね、
まあ、これ
そうなんですよね。これが、まあ、最近はですねこの辺もある程度改善はされてきているようなんですが、はい、
うん、
まあ、どうしてもゼロにできないっていうのが、まあ、AI確率論なんですね。 AI っていうのは基本確率論で全て動いているので、
はい、
99.99% になっても 0.01% やはり間違う可能性がある。これが AI なので、うん、まあ、人間なんかもっと多分間違うと思うんですけど、まあそれでもやっぱりコンピューターもそういうものなので、100% 信じるということができない、
うん、
まあ、これはいろんなものを作ったり、使うときにですね完全に信じてやってた時のダメージを考えて使った方がまあいいかなと個人的には思います。なんていうか遊びの部分があった上で生成 AI を使うのはいいんですけど、で医療の現場ではですねこの辺はその辺のセーフティーネットをちゃんと作って、まあ基本的には医師の確認というものを全部通して生成 AI やまあ AI 全ての AI においてそうなんですが、まあ使う、すなわち最終的な責任はしっかりと医療従事者、うん、医師にあるということで、まあ、導入していくというところになってます。
先生方はねちゃんとそういった基本理念があってやってらっしゃるので大丈夫だと思うんですけど、私たちもねじゃあ一般に使えるようなものはもうちょっとそういうふうに絶対なものはないっていうことを頭に入れながら遊びながら使うっていうか、
ね、いやそれがいいと思うんですよね。例えばそれ大事な文書とかを、うん、まあ、まるっと作ってもらってですねそのまま送信したりとか、
はい、
使ったりするとですね多分まあまあ変な文章がやっぱりどうしてもできているっていうことが多いので、
はい、
それはまた使い方によってですね、うん、ある程度コントロールもできるんですが、
はい、
まあ基本的には信じすぎてダメージ受けると、まあ、ものすごいダメージが大きいのでいろんなことってやっぱり、まあ、それはやっぱり使い方っていうのはね、
はい、
注意した方がいいかなっていう派です。
わ、はい、はい、かりました、ありがとうございます。では先生がね本もお書きになっているということでちょっと教えていただけますか。
ありがとうございます。実はですね私生成 AI を超えろっていうですね、まあ、タイトルで、
はい、
医療従事者向けですね、
うん、
いわゆる医療資格を持っている方々のどういったふうに使うかというとですね、
うん、
まあ、学術領域ですね、
はい、
すなわちその論文を書いたりだとか、
うん、
学会で発表したりとか、
はい、
まあ、こういうことはですね実は結構医療の従事者はですね特に先進的な医療をしている、
うん、
先生方はですね必ずやっているんですが、
はい、
まあ、これって実はですね、まあ、結構レクチャーしてくれることって、まあ、学生時代はなくて、
うん、
まあ、医師や、そういった専門職になってから勉強する方が多くて、まあ、正式な教書ってあんまりないんですね、はい、で私もですね結構その学習に関してはですね多くのそのいわゆる上司の先生とかたくさんの、うん、まあ、海外留学したこともありますが、
はい、
まあ、そういった時に学んだことっていうのがあって、まあ、それを伝えたいなと思っていたんですね、
うん、
まあ、その時に、まあ、この生成 AI というものが登場してですね、うん、
はい、
この文章を作ったり、はい、学会のその論文とか発表を作る時にですねこの生成 AI を使うと ものすごく効率が良くなったんですね、
はい、
でこれ効率が良くなる、これ何がいいかというと、まあ、どうしても診療患者さんを見る以外の、うん、まあ、いわゆる自己検査であるとか、はい、自分の能力を高めるため の、うんうん、あのものなので、なかなかこれに時間をフルでかけると、まあ、収入という面でも、あ、まあ、その時間外労働という意味でも限界があるので、うん、まあ、そういった時にこの生成 AI が使うことによって非常に効率的に高クオリティのものがですねできるっていうことが分かって、はい、まあ、それでこれちょっと本をまあ、上司させていただいたんですね、うん、でこのタイトルですね、
はい、
生成 AI 超えろというタイトルなんですが、うん、はい、まあ、ここに込めた思いというのが、うん、まあ、ありまして、
はい、
まあ、私ですね、生成 AI って最初も先ほども言いましたが、結構そのまるっと信じると良くないと、まあ、常に思っているんですね、うん、であの生成 AI ってすごく性能も上がってきて、
はい、
まあ、ほんなすごいもうこうそのまま文章使ってもいいような感じになるんですけど、それってやっぱりもうそれ AI に負けてると思うんですよね、
うん、
まあ、そういうことじゃなくて生成 AI が作ってきたものを超えるようなものをこう自分がこうそれから作り出すってことができればですね、まあ従来の自分そして生成 AI を超えるそういったものがこうできる、まあそれは研究とかでもいいし論文でもいいし何でもいいんですよ。その文章を作るときにまあそういった生成 AI が出してきたものを以上のものを作るって考えると、よりですね今まで一から作ってたよりも高レベルのものが高品質のものがですね、うんうん、しかも短時間でできるというそういう意味を込めて、はい、まあ、ぜひ生成 AI を使うじゃなくて、はい、生成 AI を超えてほしいなと、まあ、そういうあの意味を込めて書いています。
はい、わかりました。これは Amazon で買えるんですね。
そうですね、 Amazon で、はいはい、大好評でですね、はい、あの実は重版もあの決まっていまして、
すごいですね、
はい、あのちょっとあの宣伝になりまして申し訳ないですけど
いい、はい、でもね、あのもしかしたら医療従事者の方もこういうのを気になっている方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ、楠瀬健也先生が書いていらっしゃいます生成 AI を超えろ、Amazon でポチってください
どうもありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。とてもあの新鮮な感じでお話聞かせていただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、循環器腎臓神経内科の楠瀬健也先生に医療×生成 AI の今と未来、生成 AI を超えようということでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。